酒カタライズ。皆様こんにちは。日本酒応援番組酒カタライズ、パーソナリティの酒カタリストあゆこと山口あゆこと申します。当番組では日本酒や韓国に携わるゲストさんをお迎えしてお話をお伺いする回と、時折私の独断と偏見満載の一人語りで日本酒愛全開のセッションを入れることにしております。ちょっと好評いただきましたので、ちょっと一人語りの回を増やしてみようかなという試みの一環です。ごゆるりとお付き合いいただければ幸いです。長かった暑さもようやく少し先が見えてきた感じですね。暑さ寒さも彼岸までと申しますが、最近では彼岸すぎてもちょくちょく暑い日があったりして、季節感どこ行ったと思うことも結構しばしばあります。とはいえ、花は萩が咲いて、そこから彼岸花が咲いて、コスモス、シュウメイギといった秋のお花に移っていっていますし、果物も完全に秋モードですよね。いちじくや梨、柿やぶどう、栗など秋の恵みがこれから楽しみな季節になってきます。お魚もサンマなど秋の魚になってきますよね。食欲の秋と言いますけれども、まさに私のような食いしん坊のための季節です。今日は一人語り会をね、どうしてもこの秋のこのタイミングで入れたかったんですよね。理由はもちろん冷やおろしについて話したかったからです。このタイミングを逃すと、なかなかたっぷり冷やおろしについてお話しするってできないですもんね。去年ちょこっとだけ冷やおろしについてお話ししたんですけれども、今回改めてたっぷり30分時間をとって、冷やおろしは何っていうお話から、よく聞く秋上がりと冷やおろしの違いって何とか、あと季節が進むにつれての変化や、おすすめのペアリングなんかについてもたくさんお話ししちゃおうと思っています。 Facebook ページに写真もシェアしますので、そちらもお楽しみになさってください。後半では恒例となってきましたね、あゆこの日本酒推し花です。去年は冷やおろし一銘柄おすすめしたんですけども、今年もやります。独断と偏見で冷やおろし激おろし銘柄をおすすめしちゃいます。どうぞこちらもお楽しみなさってくださいね。当番組ではメッセージやご感想、ご質問お待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリスト Facebook ページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただいて、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしております酒カタライズ。本日は冷やおろしの魅力に迫ると題しましてお送りしていきたいと思います。9月に入ると酒販店さんの店頭に各酒蔵さんの冷やおろしが並びますよね。秋上がりとラベルに書いてあることもあります。ラベルも秋をデザインした、なんか割と暖色系の、なんかちょっと秋っぽい色のデザインが多いですよね。これが並ぶと、あー秋来たなーっていう風に実感する、一つの季節感を表す事柄にもなっています。冷やおろしって何って思われている方もいらっしゃるかもしれませんし、また秋上がりって何なん、一体冷やおろしと何が違うのって思われる方もいらっしゃるかもしれません。そこでちょっとだけ冷やおろしという言葉の意味と歴史的な背景、味わいや香りについてや、冷やおろしと秋上がりの違いについてお伝えしたいと思います。冷やおろしとは、春に絞ったお酒に一度だけ火入れを行って、 夏の間に熟成させてから出荷するお酒のことです。通常日本酒は貯蔵前と出荷前の2回火入れをします。加熱処理ですね。一般的に2回の火入れを行ったお酒というのは香りや味が落ち着いて口当たりが滑らかになるとされてるんですよね。一方、火入れを全く行わない生酒や火入れを一度だけ行う生貯蔵酒など生が入るお酒はみずみずしいフレッシュさが特徴です。冷やおろしは貯蔵する前に火入れを行って、貯蔵後は火入れを行わないで出荷する、いわゆる生詰め酒と言われるものです。あえて2度目の火入れを行わないことで味わいの変化が楽しめるというわけなんです。冷やおろしが生まれたのは江戸時代のことでした。暑い夏を乗り切って秋になって外気とタンクの温度が同じぐらいになる頃、その時出荷すると、日本酒で常温ということを意味する冷やの状態で出すことになります。出荷することになるので冷やでおろすことから冷やおろしと呼ばれるようになったと言われています。実は今では冷蔵の技術が割と発達したので、全く火入れを行わない生酒も気軽に食卓に上るようになりましたよね。でもそうした技術がなかった昔から、貯蔵する前に一度だけ火入れをして、暑い夏を越えて熟成された冷やおろしというのは酒飲みさんたちから秋の風物詩として親しまれてきました。またこの冷やおろし、香りや味わいの上でも特徴があるんです。例えばもう搾りたてのね、フレッシュなお酒っていうのは洋梨とかだったりリンゴだったりっていうような、そういうフレッシュな果物をかじったようなそんな風味があったりしますけど、それがですね、不思議なことに冷やおろしになりますと同じ香りなんですけれども深いブドウのような香りになったり、イチジクのような香りになったり、そうした秋の果物の香りがなぜかしてくるんですよね。季節的にも秋の恵みにぴったりの香りです。さらに味わいもよりコクがあって豊かな味わいに変わっていきます。これを味が乗るなんていう表現をしますが、より角が取れた奥深い味わい、まろやかな旨味が味わえるようになるんです。本当に熟成って不思議なんですけれども、ここで先ほど申し上げましたよく聞く単語として冷やおろしと秋上がりという言葉があります。皆さん聞いたことがあるんじゃないかと思います。秋上がりという単語は時と場合によって冷やおろしと同じような意味で使われる場合もあるんですよね。この2つの違いが少し分かりにくいなっていうふうに感じられる方もいるかもしれません。実は秋上がりというのは厳密に言うとお酒の種類ではなくてお酒の状態を表す言葉なんですね。春に絞ったお酒が夏を越して秋になって旨味が上がった、アップした状態を秋上がりというんですね。反対にあんまり熟成がうまくいかなくて美味しいお酒にならないってこともまああんまり考えたくないですけどありますよね。そういった場合は秋落ちというんですよ。なので実は2回火入れされて秋に売り出された秋酒を秋上がり、要するに秋に美味しくなったお酒として売り出しても実は問題はないんですよね。事実そのようなネーミングで売り出されている普通酒、普通酒ってのは2回火入れしますのでね、そんなんもあったりするんですよね。それはそれで面白いなぁと思います。ただ冷やおろしという時には出荷時には火入れをしないために面白い熟成をする、そういったお酒のことを言うんだなっていうふうに、秋上がりと区別っていうのはそういうところでしていただいたらいいかもしれません。この冷やおろしですが、早い酒蔵さんでは8月末から出荷が始まるんですね。そこからだいたい9月から11月頃にかけてそれぞれのお酒蔵さんが競ってそれぞれの冷やおろしを出します。もう本当に人気なものなんかは予約で完売してしまうような人気の冷やおろしもあるほどなんですよね。この冷やおろしの魅力ですけど、実は季節が進むごと出荷の時期によって味わいが変わってくるんですよ。出荷される時期によって冷やおろしは大きく3種類に分けられます。9 9月のものを名越し、夏越しと書いて名越し、名越し酒。10月は秋出し一番酒。11月は播州馬酒。遅い秋のうまいお酒っていう、そういった漢字書くんですけども、そういうふうに呼び名が変わります。9月に出荷される名越し酒は、暑い夏を乗り越えたばかりの冷やおろしです。まだ夏酒らしいフレッシュ感もあるんですけども、熟成によるまろやかさも少し出てきている冷やおろしです。軽い感じになるので、野菜の焼いたものとか、塩して焼いたシンプルな秋のお魚、例えばサンマとかの焼き魚とか、冷ややっことかお漬物なんかにありますね。9月だとまだまだ暑いですからね。ちょうど今の季節が、名越し酒から秋出し一番酒っていう、今度言う、それの最盛期って感じになりますかね。飲み方は、まあ、冷やで、常温でいただくっていうのもいいんですけども、まだまだ暑いですので、夏酒と同じような感じに、オンザロックなんかでも割と美味しいかもしれません。これがもうすぐですけども、10月になると、秋本番といった気候になってきますよね。冷やおろしもさらに熟成を深めていって、より秋の果実らしい香りや豊かな味わいが味わえるようになります。これを秋出し一番酒と言います。特に深みのある秋の素材を使った料理、例えば栗とかブドウとかイチジクとかを使った料理にぴったり合います。やっぱりその秋出し一番酒はいわゆる冷酒みたいなものでいただくよりも常温でいただいた方がいいかもしれませんし、あとはちょっとぬるめの缶、35度から40度ぐらいのぬる缶、これもおすすめなんですね。旨味や甘味などが引き出されて、秋の旬の魚や野菜や果物に寄り添ってくれます。おすすめです。そして10月が過ぎて11月。11月にはだいぶ朝晩冷えて、冬がもうすぐ来るなーっていうのを感じるようになります。そうなると冷やおろしの熟成も進みます。11月に出荷される冷やおろしは播州馬酒と呼ばれて、まさに冷やおろしの完成形といったとこですよね。そろそろ温め、熱燗なんかも、50度前後の熱燗なんかも美味しいかもしれないですね。食べるものもキノコたっぷりの鍋とか、ジビエとかチーズとかブリダンコンみたいなこっくりしたものによく合います。ここまで冷やおろしとは何だっていうことに始まって、歴史的なお話や秋上がりと冷やおろしの違い、季節が進みごとに登場してくる3つの冷やおろし、名越し酒、秋出し一番酒、播州馬酒についてお伝えしてまいりました。で、ちょっとここで私の個人的な感想を述べさせていただきたいなと思います。あくまでも個人的な意見なので、まあ、聞き流しておいていただけたらいいんですけど、実は冷やおろしっていう商品ジャンルが登場したのは、まあ、夏の暑さを超えて秋になってタンクの温度と外の温度が一致した時に程よく熟成されたお酒を秋の味わいとして味わおうよっていうことなんですよね。でもね、今酒販店さんとかに行くと、もう8月末から冷やおろしありますよね。8月末ってまだまだ暑いですよね。今結構なんていうかな、暦の上ではもちろん立秋過ぎてて秋なんですけど、基本的には温暖化の影響も残念ながらあったりして、暑くてもうちょっと夏だけ飲んでたいなっていうような気温の日もあるんですよね。これであんまり冷やおろしって言われても実はピンとこうへんっていうのが実は消費者の実感かなっていうのがあるんですよね。もちろんわかるんですよ。これっておそらく酒販店さんとか飲食さんに卸す以上、秋の季節商品がちょっと早めに欲しいっていうことだと思うんですよね。で、冷やおろしって売れるので、各お蔵さんが競って冷やおろしを早めに出されるようになった。まあ、競って早めにっていうふうになっていったっていうことだと思いますし、それが悪いとも思わないんですよ。ただ、8月末頃に出た冷やおろしっていうのは、まだ熟成されてない印象のものが結構あるんですよね。冷やおろしが何がええかって言って、 香りがフレッシュなものから秋の果実感に変わって旨味が乗っていくってところにあると思ってるんですけども、正直いやまだちょっと硬いんちゃうかな、もうちょい熟成かけた方が美味しいんちゃうかなっていうようなものが、例えば8月末頃に出てくる冷やおろしには まだあるような気がするんですよね。全てじゃないんですけどね。なので冷やおろしを歌うんだったら、例えば10月から売り出しますみたいな感じにして、より秋の色合いを強めて売ってみたら割とイメージとしてもいいんじゃないのかなって思うんですよね。先ほど申し上げた分類で言うと、名越酒は8月末から出すんじゃなくてお彼岸前後から出したらどうかなとかね、思ったりするんですよ。で10月からはもう冷やおろし本番だよみたいな感じで、そんな感じでプロモーションしてみてもいいんじゃないのかなと思ったりします。それこそね、ボージョレ・ヌーボーみたいに10月1日の日本酒の日をもって冷やおろし解禁みたいなことにしたら、出出と季節が一致するしね。で割と限定なもの日本人好きじゃないですか。なのでそっちの方が秋のお酒ってして売り出すとしては割といいんじゃないのかななんて、その無責任なことを、すいません、無責任なことを考えていたりします。で現状は別に否定しているわけじゃなくて、そんな風になっていったら冷やおろしってもっと面白くなるなっていう風に考えてるっていう、そんな程度なんですけどね。聞き流しといてください、個人の意見です。ちょっとブレイクを挟んで後半、じゃあどんな冷やおろしがいいのということで、私の独断と偏見で大好きな冷やおろしの銘柄とペアリングについてお伝えしていこうと思います。酒カタライズ後半に続きます。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしております酒カタライズ、では後半戦参りましょう。だいぶ恒例となってまいりました、一人語りの時には必ずやる酒カタリスト愛子の日本酒押し花コーナーです。今回は冷やおろし特集ということで、やっぱり冷やおろしをお話ししたいと思います。今回は3種類の冷やおろしをおすすめできたらなと思っております。もっともっとね、もう本当にその冷やおろしって小倉さんごとの個性があって、それもすごく楽しいんですけども、今回はちょっとフレッシュめなものを選んでみました。まず一銘柄目は鴨金秋特別純米秋上がり寄り添い秋味というものです。この鴨金秋というお酒ですけども、広島県の東広島市にある金光酒造さんの銘柄なんですね。5代目の金光秀樹さんという方が蔵元当時さんなんですけども、まあ、昔は普通酒を中心に作っておられたんですけども、そこから華麗な転換を遂げて数々の洗練された特定名称酒を世に送り出しておられるんですね。で、冷やおろしだけじゃなくって、実は通常のラインナップでもなんかとっても美味しい低アルのお酒とか、あの軽やかでフレッシュな香りと空気感のある膨らみのある旨味が特徴なんですね。西条のお酒って美味しいんですけども、その中でも割とお気に入りの一つですね。これが冷やおろしになると、もともと持ってるフレッシュな軽やかさにの冷やおろしならではのイチジクやブドウのような深みが加わるんですね。とは言っても冷やおろしの中でいうと結構フレッシュで軽めの冷やおろしなんじゃないかなと私は思っています。なので秋の果物を使うものでも、例えばイチジクと生ハムのサラダだとか、あとはシャインマスカット、これね、実はね、結構ねリコッタチーズとかカテージチーズとかと入るとめっちゃ美味しいんですよ。あのオリーブオイルとかかけてね。でブドウと合うので、巨峰なんかでもいいんですけどね、なんかブドウのちょっと軽くその、岩塩とオリーブオイルをかけたような、でそこにリコッタ、美味しいリコッタチーズを添えたような、そんなものにとても合います。あとはね、ちょっと軽く焼いたグリルで焼いたエリンギみたいなのもとっても美味しいんですよ。で実は この鴨金秋さんの冷やおろしって毎年買ってるんですけど、すごくいい意味で9月に飲む冷やおろし、この冷やおろしと11月後半まで取っといて飲むときと味わいが変化するんですよ。もともとこちらの お酒蔵さんは香りは割と9号系で控えめで上品で、口の中で寝れるとすごくフレッシュっていう、そういった傾向があるんですけども、そんな軽めのお酒が少しずつ秋の色を深めていく、そういった様を楽しめる喜びというのがこのお酒にはあると思っております。おすすめです。2つ目の銘柄はザク純米吟醸冷やおろしです。こちらは三重県鈴鹿市のお酒ですね。創業明治2年、清水清三郎商店さんのお酒です。こちらの大倉さんは海から歩いて5分ほどという距離にあります。こちらの大阪倉さんは本当に今年建物を建て替えたばっかりで、本当にモダンな建築雑誌に出てくるような、そんなあの佇まいの大倉さんに変わってるんですけども、あのお酒も本当にの品質は確かで、シンプルなんですけども洗練された研ぎ澄まされた酒質なんですよね。で、旨味と酸でちょっとミネラル感があって、で香りは割と高めっていう、それがすごくよくバランスされた、例えば人間に例えるんだったら目鼻立ちが整ったイケメンといった、そういった風情のお酒なんですよね。冷やおろしにしてもその基本は変わってないんです。このザクシリーズ、やっぱり海が近いっていうこともあるんだと思うんですけど、あの割と硬質なミネラル感が一本背筋にピッて通ってる、そういったお酒です。このミネラル感がこの冷やおろしになってもとってもいい仕事をしているんですね。なので貝類や魚の出汁にすごく合うんです。例えば二枚貝ですね、なんかアサリとかあのハマグリとかを焼いたやつとかすごい合うんですよね。なんでなんでしょうね。この鈴鹿市は結構あのその手は桑名の焼きハマグリとか言うじゃないですか。あのその桑名の近くっていうのがあって、やっぱり二枚貝美味しいんですよね。でその二枚貝のやっぱ焼いたんに、あとバターをちょっと乗っけて醤油かけたやつとかにめっちゃ合います。であのちょっと熟成感が冷やおろしになると加わるので、ホタテを軽くスモークしたものとか焼き牡蠣、あとアワビのステーキ、ちょっと豪勢ですね。でもアワビのステーキ、アワビの焼いたんによう合います。これは例えばアワビやホタテの肝だとかあん肝だとか、そういった若干の苦味を含んだものも優しく受け止めてくれる度量がある、そんなお酒です。もうぜひもうザクの冷やおろしを用意されたら貝貝と魚という形でぜひ試してみてください。3番目の銘柄は赤部純米冷やおろしです。こちらはまたちょっと印象が全然変わって、ちょっと前の2つが中部から西日本のお酒だったんですけど、こちらは岩手県盛岡のお酒です。赤部酒造さんというところが作っておられます。1896年、明治時代、岩手県大槌町で創業されました。なんですが、これは本当に残念なことなんですけども、2011年の東日本大震災で、あの大槌町にあったのでオクラが津波に飲まれちゃうんですよ。でこの2年後の2013年に大槌町から盛岡市内に移転して復活されました。6代目の古舘龍之介さんが2014年の12月にこの蔵の復活をあの象徴する新ブランドとして立ち上げたのが、ローマ字で赤部とか AKABU と書く赤部なんですね。この冷やおろしは冬に仕込んだ純米酒をマイナス5度で熟成させたものなんです。なので割と熟成としては、例えば常温で熟成するのとはちょっとまた違った味わいがあります。そして使用したお米は銀銀河、銀醸の銀に、ひらがなで銀河と書く、これも岩手県生まれのお米なんですけども、出羽三山と秋田酒49号というそういう酒米の子供なんですね。で1999年に品種登録されて、割と比較的新しい酒米です。でなんで品種改良されたかっていうと、岩手寒いじゃないですか。なので寒さに強い お米っていうのが本当に絶対必要になってくるんですよね。で、その寒さに強いお米として開発されたんですが、こちら本当にすっきりした味わい、まあある意味東北のお酒らしい味わいを出せる、そういった酒米だと思います。で、赤部さんの通常のラインナップでは、この赤部、AKABU っていうのは、岩手の酵母を使ってて、岩手の酵母で割と、なんとなくカプロン酸エチルっていうメロンっぽいような、そういう香りが結構する酵母なんですけど、この赤部さんの酵母の出方で割となんか白桃を私は感じるんですね。白い桃ですね。白桃っぽいフレッシュな香りがするんですが、冷やおろしになるとそれがシャインマスカットとイチジクを混ぜたようなそんな香りになるんですね。で、ミディアムドライで、で、ミディアムドライって言いながら、なんていうかな、あっさりしてなくて割と心地のいい酸とまろやかな旨味がある。で、先ほど2番目にお伝えしたザクが貝類に相性がいいか良かったとするんだったら、こちらは三陸のお魚なんですね。サンマとめちゃくちゃ合います。あとは秋鮭のちゃんちゃん焼きみたいなものとか、あとバターで焼いたやつとかね、あと油が乗った秋鯖の塩焼きにキュッてすだちを絞ったやつなんかがすごくよく合うんですよね。なので、まあ、赤部はお魚という形でちょっと試してみていただくといいかなと。あとキノコの焼いた分松茸なんかもすごい合うと思うんですよ。松茸高いんでなかなかできませんけど、松茸じゃなくってもしめじ、例えば京都だったら大黒しめじっていうすごく美味しいしめじがあるんで、大黒しめじをグリルかなんかで焼いて、それと赤部を合わせていただくと美味しいかなと思います。以上、冷やおろし3種類をご紹介いたしました。今回まだ放送日が9月っていうことで、冷やおろしとはいえちょっとフレッシュな味わいが残り気味な銘柄を選んできました。実はこの放送が11月頃とかだったら、熟成が進んだ京丹後の玉川っていうお酒があるんですけど、玉川の冷やおろしを缶して鍋にしましょうよみたいな、そういった晩秋の冷やおろしみたいな企画も面白いなってすごく思うんですけど、これにおすすめできるのも本当に一つ番組できちゃうくらいいろいろと話すことがあるんですけども、まあ、今回の場合はこういった形で今ちょっと試してみてねっていう形でおすすめしたいと思います。こちら3種類の冷やおろしとそれに合うあてのペアリングの写真、もう少し詳しいお料理情報は Facebook ページ酒カタリストに載せますので、ぜひこちらもご覧になってくださいね。以上、今日の酒カタリストあゆこの日本酒おしばなコーナーでした。それではお話は尽きないのですが、そろそろエンディングに参りたいと思います。酒カタライズ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。お楽しみいただけましたでしょうか。もう冷やおろしね、本当に美味しいので、もう本当に喋ってるだけじゃなくてもう飲みたいよっていう風になると思うんですけども、いかがだったでしょうかね。お話だけでは物足りないという方、ぜひ Facebook ページ酒カタリストの方でお写真も楽しんでくださいね。もう本当に季節が進むにつれて味が育っていくのは冷やおろしの魅力の一つなので、お気に入りの冷やおろしを見つけたらぜひ楽しんでください。さて、10月は6月に小畑酒造さんで行われた学校蔵でご縁をいただきましたお二人のゲストをお迎えいたします。もう本当にお話をお伺いするのが今から楽しみです。こちらもぜひお楽しみになさってくださいね。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしてきました酒カタライズ、このお時間は日本酒の魅力について酒カタリストあゆこがたっぷり語らせていただきました。酒カタライズ、それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様良い午後をお過ごしくださいませ。さよなら。